金曜日土曜日と登別のホテルで100人ほどが集まる聖会という集まりがありました。そこに、ざっと見て 2,30 人の幼児から子どもたちまで、集まってですね、みんなの前に出てきてこう賛美をする姿を見て、神様の祝福を心から感謝いたしました。神様からの賜物、贈り物として与えられているこの幼子たちのために続けてお祈りをしていきましょう。早速プレゼントを開けているようですけども楽しいですね、はい、それではこれから今日のメッセージの中心となる聖書をお読みいたします。その前に、報告と祈りがありましたね。週報をご覧くださって、教会ニュースをご覧ください。本日の礼拝にようこそ心から歓迎いたします。礼拝後自由にカフェでもこのチャペルの中でも、コーヒーなど、飲みながらおしゃべり、ください。お交わりください。2番目は先ほどお話ししました聖会についての報告です。3番目は伊達福音教会は今年宣教60周年を迎え、私たちは9月30日に宣教65周年の記念の礼拝を捧げましたけれども、伊達教会では60周年の礼拝と記念の時を持っております。新街道建築に取り組んでもう少しで資金が満たされるところまで来ていますけれども、完全に満たされて着工ができるようにお祈りをしていきましょう。4番目は現在長期にわたるお仕事や介護で礼拝に出られないでいる兄弟姉妹がいます。ぜひ取りなしていろんな束縛や妨げから解放されて礼拝に集うことができるように祈りましょう。幼い兄弟は仕事が立て込んでいて、11月の中旬ぐらいから出られると思うということでした。また塩屋さんたちは今日町内会のお掃除ということで夕拝に出る予定だそうです。そんな連絡をいただいてますが、倉姉妹は歩行がだんだん難しくなってきたということで、今日お休みされていますけれども、強められるようにお祈りください。他にも江頭姉妹も長くお母さんの介護を続けておられて、インターネットでも礼拝のメッセージとか聞かれているようですけれども、江頭姉妹の上にも神様の守りがあるようにお祈りください。入院中の方々、また入居されている方々、一人一人のことを覚えて取りなしていきましょう。5番目は来年度の各種カレンダー、星野富弘さん、それから国外選挙委員会が作っている選挙カレンダー、あともう一つ何かありましたかね。各種カレンダーがございますので、必要な方は申し込んでください。それから来週は生産式と愛参会が一緒に持たれます。一緒といっても同じ時間帯ではありませんけれども、そして午後は選挙区会議が苫小牧の教会で持たれまして、畑中兄弟と私が出席いたします。で、祈りの課題が下の方にありますけれども、胆振東部地震被災地の復興、被災者の再起のために、また2番目は教会の目的5つあるんですけれども、4番目は隣人に使えるものとなるように、3は11月24日金曜日の震災復興チャリティーバザーの祝福のため、また4番目は入院中の方々の病の癒し、また回復のために、また救いのためにお祈りください。そして5番目は十勝恵み教会の開拓伝道の前進のためにお祈りください。そして今日は長万部からイジェン姉妹とお友達韓国の姉妹たちが2人出席されています。お立ちいただけますか。 お顔を見せてください。ようこそいらっしゃいました。礼拝後、お茶を飲みながらゆっくり交わってください。ありがとうございました。でこの祈りの課題は、今日は皆さん心の中に蓄えてですね、時間があるときに十分にお祈りいただきたいと思います。それでは今日のメッセージの中心となる聖書をお読みいたします。週報には第二コリントと記してありますが、第一コリントです。第一コリント13章1節から14章1節までをお読みいたします。コリント人への手紙第113章1節からお読みします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳ならやみます。知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。愛を追い求めなさい。以上です。この箇所から愛を追い求めなさいと題して今日のメッセージを取り次ぎします。教会には救いのシンボルである十字架が屋根に、あるいは壁につけられているのをよく目にします。また国々の国旗を見ると、十字架をあしらった旗がたくさんありますね。数えてみたら12カ国でした。で、縦の十字ではなくてクロス、まあ、バッテンみたいな形で用いている国の旗も合わせれば、もっと多くの国旗が、まあ、十字架をあしらっているということになりますが、先ほど練習の中で歌ったキリストの旗は愛、メッセージの後に歌われますけれども、その御言葉をご紹介しますと、この御言葉からキリストの旗は愛というその御言葉を出していただけますか。はい、画家書に私の上に翻る、あの方の旗印は愛でした。あの方というのは、まあ、旧約聖書ですけれども、イエス・キリストを指し示す言葉ですね。目には見えませんが、私たちの旗印は愛だと、クリスチャンはその旗印を掲げてこの世界で生きている存在だと言えます。ではその愛とは何かということを 有名なこの愛の章と言われる13章から学んでまいります。この愛はまず12章の最後のところに目を留めていただくと、あなた方は31節、12章の31節です。パウロはコリント教会に対してずっと書き続けてきましたが、この31節、あなた方はこれより、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、私は今はるかに勝る道を示しましょうと結んでいますが、コリント教会の人たちが、まあ、ギリシャ文明の文化の影響を受けていましたので、知的なこと、そして人々から評価を受けること、何かを知っている、何かができるということで教会の中でも注目を浴びる人たちがいた、まあ、そういう傾向を見てパウロはより優れた賜物ももちろん紹介していますけれども、求めるようにと言っていますが、はるかに勝る道があると教えているわけです。それは愛の道だということですね。それでこの13章、1回の説教で述べ尽くすことなど到底不可能な豊かな内容のある、まあ、章ということができます。この愛の道を見ていきますと、まず否定的な表現から見ていきます。愛がなければ、愛がないなら、愛がなければという3回繰り返されているこのフレーズ、一つ一つも詳しく見ていくことは今日はできませんが、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、他の人が話せないようなすごい言葉を話せたとしても、当時コリントの祭りにはドラやシンバルがガンガン鳴り響いていたということを背景にパウロはこれを語っているんですね。たとえ素晴らしい言葉を、まあ人の言葉だったら英語とかですね、フランス語とか話せたとしても、あるいは人間がほとんど知ることがないような天使の言葉を話せたとしても、愛がないならもうそれはうるさいものにしか過ぎないと言ってるわけですね。無に等しい、何の役にも立たないとパウロはカッパしているわけです。断じているわけです。そして私たちが知っているこの世の愛、まあ、家族の愛、友情、あるいはエロスの愛、いろんな愛がこの世界には存在します。しかしその愛は条件付きであって、相手の価値や魅力があることによって引き出されるものです。そして見返りを求める性質というものを持っていますね。親の子供たちに対する愛は無私の愛であり、そして犠牲的な愛だということができます。尊い愛です。だから私たちは育つことができて、成人して社会に出るようになったわけですね。その無私の愛、犠牲的な愛、神の愛に非常に近いものですけれども、我が子だからということを条件としているわけです。相手の価値、魅力があるから、そして愛らしいからという条件というものがいくつもついていると言えます。一方、パウロがコリントのクリスチャンたちに求めるように進めている愛はどんな愛か、4節からその項目が15個出てまいります。ですからこの時間の中で一つ一つ丁寧に解き明かしたら、お昼ご飯も食べられないし、皆さんも電車に乗り遅れるということに、バスに乗り遅れるということが起きてしまいますので、進みますけれども、まとめて言えば、相手から何も求めない、 与えるだけ、そして相手の益となることだけを考える愛だと言えるわけですね。次の御言葉を出していただきますと、有名なヨハネの福音書3章16節、これは日本語では与えるほどにというほどほどの程度を表している表現ですけれども、言語では神はこの世を愛したので、愛されたのでその一人子を与えられたという順序で言葉がつながっていくわけですね。最初に神はこの世を愛された、だから人間が罪によって滅びることがないように一人子を与えてくださったということです。そして聖書には時々ですね、数字の一致というのがありまして、ヨハネの福音書ではなくて今度はヨハネの第一の手紙の3章16節、次お願いします。この御言葉も愛を語っているわけですが、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのです。与える愛、捨てる愛、相手から何も求めないという愛がまさにこのキリストの示された愛だということができるわけですね。そしてこれは敵をも愛する愛だ、自分を愛してくれる人だったらいくらでも愛せるということもあるかもしれませんが、自分を憎み徹底して攻撃してくる、そういう敵をも愛する愛だと聖書は語るわけです。その御言葉がマタイの5章43節44節に出てまいります。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと教えられました。これを聞いた当時の人たちは、弟子たちはギャフンとなったと思いますね。だって親から聞いていたのは敵を憎めと教えられていたからです。今もそのようにして教えられている人たちがたくさんいるので、国と国の間、民族と民族の間に敵意というものが絶えることがないんですね。そして自分の身内が、事件があってこう亡くなったとかいう場合には犯人を絶対許さないというような言葉も聞かれるようになるわけです。しかしイエス様が語られた敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、ただ祈るのではなくて祝福を祈りなさい、これが人間の力でできるレベルなのか次元なのかということを当然私たちは考えてしまいます。そんなことはもう不可能だ。ところが歴史の中で、そして私たちの知っているクリスチャンと呼ばれる人々の中に実践した人たちがいるということを知ることは、あ、可能なんだ、できることなんだというふうに教えられるわけですね。その秘訣を見ていく必要がありますが、私が尊敬するパク・ヨンギ牧師、娘のお仕事さんにあたる方が一冊の本を訳しました。それはソン・ヤンウォン牧師の生涯を娘さんが、身近で見ていた娘さんが書いた本を翻訳されたものですね。その本をここに写していますが、娘さんはソン・ドンヒさん、そして札幌にいらっしゃるパク・ヨンギ牧師が翻訳されました。パク・ヨンギ牧師はこのソン・ヤンウォン牧師を非常に尊敬していて、自らもそのような生き方をしたいと願って牧師になった方ですね。でこのソン・ヤンウォン牧師の生涯をいろんな方々が、もう韓国では超有名な方で知らない人がいないぐらいの方ですね。でこの方の生涯について佐々木光雄という国際弁護士の方が、まとめられた文章をそのままお読みします。1938年以来、ソン・ヤンウォン牧師は 韓国全羅南道のハンセン病施設愛養園を経営していました。日本の植民地時代にあった当時、韓国では神社参拝が強制されていました。しかし偶像礼拝をする国家は必ず滅びると信じていた孫牧師は、神社参拝を断固拒否して捕まり拷問にかけられました。5年にわたる冷夏重度の独房生活の末、1945年日本が敗戦したことによって、出獄できた孫牧師は栄誉失調で骨と皮ばかりになっていました。その後1948年に朝鮮動乱勃発前に、韓国全土に浸透していた共産ゲリラが一斉にテロ活動を開始しました。無神論者の学生テロ活動家に、キリストを伝えた孫牧師の長男は25歳は信仰してれば許してやると言われて銃口の前に立たされました。それを見た弟の19歳の弟は、兄は長男です、兄の代わりに弟の私を殺してくださいと願い出ました。しかし何を言うかと弟をたしなめた兄は、天の父よ、私の魂を受け取ってください、どうかこの罪を彼らに負わせないでくださいと言って、信仰していることを拒んで銃弾に撃たれて死んでいきました。信仰していることを拒否した弟も、自分もイエス様のように死にたいと言って両手を広げて銃弾の犠牲になりました。最愛の息子2人を殺された孫ヤンウォン牧師は、深い悲痛と大きな苦悩のうちにイエス様に祈りました。自分の息子たちの神と人を愛する勇敢な死に様に大きな慰めと勇気をもらいました。祈りの中でイエスの十字架の苦しみが示され、息子たちを殺した犯人を許すことができました。そればかりか、その犯人を自分の養子にして育てようという思いが与えられました。葬儀の席で孫牧師は次のように語りました。息子たちの葬儀ですね。私のような罪人の血統でありながら、殉教するような息子たちをいただいて神様に感謝します。多くの信徒がいる中で、神は私を特別に愛してくださって、このような試練をくださったことを感謝します。息子一人が殉教しただけでも恵みなのに、二人も殉教するとは何という大きな恵みでしょうか。我が愛する息子たちを殺した青年を悔改めに導き、自分の子供にしようとする心をくださった神様に感謝します。この文章を葬儀の席で読んだんですね。葬儀を終えた孫牧師は、当然死刑に処せられるべき犯人の赦免を願い出て、これが奇跡的に叶えられ、自分の養子として迎えました。その後の朝鮮動乱で韓国になだれ込んできた北朝鮮人民軍は、牧師やクリスチャンを捕まえて拷問にかけて信仰を捨てることを迫りました。周囲の人たちはしきりに孫牧師に逃げるように勧めました。しかしハンセン病の患者さんたちを置き去りにして、どうして自分だけ逃げることができようかと言って、孫牧師は最後までその施設にとどまりました。北朝鮮軍に捕らえられた孫牧師は、激しい拷問にかけられた末、銃殺刑に処せられました。孫牧師48歳の時でした。この牧師の生き様は、愛の原子爆弾というタイトルで本になり、また映画化もされています。そして韓国のキリスト教会の土台として、孫牧師のような愛の犠牲者が大勢それから存在するようになりました。それが韓国のキリスト教会の発展の大きな原動力になったことは当然かと言います。殉教者の血は教会の種であると有名な歴史の証言があるんですね。じゃあ日本にはそういうクリスチャンはいないのか。いました。同じく朝鮮動乱の最中ですが、次の写真を出していただきますと、ユン・チホ牧師と奥さんの田内千鶴子さんですね。当時、日本が韓国を支配していた時に、クリスチャンの ユン牧師は伝道師だったんですが、孤児たちを7人育てていました。でそのことを知ったクリスチャンの田内千鶴子姉妹はその生き方に惹かれ、自分も同じ志を持っていたので、2人は神様の導きによって結婚しました。今から50年前、千鶴子さんは召されたわけですが、非常に貧しい中、そして受け入れる孤児が増えていく中、彼女は朝鮮総督府の管理の娘、役人の娘として、モッポというところですね、広州、韓国語では甘樹というと思いますが、そこにモッポという町があって、そこに共生園、孤児を育てる共生園があったわけですが、そこで働くようになったわけです。そして大勢の子らの孤児らの父と母になりましたが、朝鮮動乱の最中、食料を調達に出かけていったそのご主人ユン・チュホ伝道師は行方不明になりました。残された千鶴子さんは夫の遺志を継ぎ韓国にとどまり、56歳で生涯を閉じるまで3000人の孤児を育て上げたと言われています。そして当時の韓国のパク・チョンヒ大統領はその事実を知って、韓国として彼女に勲章を授けました。そして次の写真を見ていただくと、上がその孤児院の施設の前に勢ぞろしている孤児たち、田内千鶴子園長ですね。そして下は1964年8月に日本の総理だった岸信介さんがユン地方、右側多分息子だと思います、ご主人はもう捕らえられて、亡くなっていたと思われますが、を訪問して紫綬褒章を授けたということもあるんですね。そして彼女が56歳で生涯を終えて葬儀が行われたときに、そのモッポで3万人の市民が詰めかけたと言われています。まさに愛を実践した方として、日本でよりも韓国で知られている方ですね。そのような愛を実践した方2人をご紹介いたしました。この田内千鶴子さんの生涯も愛の黙示録という名前で映画になって、日韓合作の映画で封切られているわけですが、どこかのゲオとかですね、ツタヤを探せば、旧作コーナー、名画コーナーとか探せば見つかるかもしれません。あるいは命の言葉社に問い合わせれば見つかるかもしれません。関心と興味のある方はぜひどうぞご覧ください。このような愛は人間技ではない。彼らの心にイエス・キリストの十字架を通して示された神の愛に感動した心が、そして神様に熱心に祈り求めていった中で、聖霊によって神の愛が注がれた。神様の愛とその恵みによって彼らの中に志が与えられた。それを忠実に彼らはできる範囲で行ったということだと思います。スーパーマンではなかったんですね。田内千鶴子さんは召される前、病気になって最後に語った言葉は、息子に梅干しが食べたい。高知の出身なんですね。それまでキムチと韓国の食事で一切 日本のことを話さなかった彼女が名前も韓国名に変えて孤児たちを育てていったわけですが、最後に梅干しが食べたいと言って召されていったそうです。そこで息子の元井さんという方は、日本にもいる在日の高齢の方々のためにキムチと梅干しをいつも用意してその施設で食べられるようにという配慮をするようになったそうですが、そのような方々がおられて本当に感動する生き方を私たちに示してくださっているんですね。私にはできないと思う反面でも、イエス様が敵だった私のために神様をどうでもいいかのように唾を吐いていたかもしれない、そんな私のために一人子を与えくださった、そしてイエス様が私のその汚い汚れた罪のためにご自分を捨てになった、その愛に触れ感動した人の魂には決して消すことのできない神の愛の印というものがとどめられているのではないかと思います。パウロはいつまでも残るものは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているものは愛ですと語っていますが、その前に不完全なものは廃れる、つまり異言も予言もどんな知識も私たちが知っているのはわずかであって一部であって、それは誇ることでは決してないのだと。どんなにたくさんのことを知っていようが、どんなことが人が驚くようなことができようが、それは誇る筋合いのものではなくて、そういったものは廃れるのだと。完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのだと。だから自分はこういうことができる、こういうことをしていると言って誇ることは愚かだというわけですが、しかし愛は決して絶えることがない。今私たちが知り得るものは科学であれ宗教であれさまざまな学問であれ、比べたら長く勉強した人はそうでない人よりもたくさんのことは知っているかもしれないけれども、イエス・キリストが来られて私たちが作り変えられるときに、私たちが完全に神様に今知られているわけですが、その時は私たちも完全に知るものとなるとパウロは言っているわけです。そして愛こそは信仰と希望の源泉である。この13章の2節に、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びますとありますが、その真ん中にすべてを信じ、信仰ですね、すべてを望み、希望です。信じる対象は神様です。そして私たちは地上では70年か80年の生涯送って終わりますけれども、しかしその先に復活の命が、希望があるわけです。そしてこの信仰と希望は神様の愛があるからこそ私たちが受け取ることができるものであって、御霊によって神の愛が注がれている、その希望は失望に終わることがない。神の愛さえあれば私たちは希望を失わないんですね。人に裏切られても神の愛を知っていれば、体験していれば、私たちは失望することあっても絶望することはないわけです。そしてなぜならば、愛は神様ご自身であり、神様の本質であり、神様の性質はどこからどこまでも愛だということを聖書はパウロもヨハネも語っているわけです。最後の御言葉を出していただきますと、 一緒にそこをこの御言葉を読んでいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。3、はい。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。最後に、今までも何度か紹介しました、いい家の中にある祝福をご紹介して終わりたいと思います。いい家の中にある祝福。神様に私の高慢さを取り除いてくださいと願った。神様はいいえとおっしゃった。高慢は私が取り除くものではなく、あなたが捨てるものです。神様に私の障害を持っている子供を健康にしてくださいと願った。神様はいいえとおっしゃった。彼女の霊は健康です。彼女の体は一時のものにしか過ぎません。神様に忍耐を与えてくださいと願った。神様はいいえとおっしゃった。忍耐は患難によって乱されるものです。それは与えられるものではなく、自分で得るものです。神様に幸せをくださいと願った。神様はいいえとおっしゃった。私は祝福をあなたに与えます。それに満足し幸せと感じるかどうかはあなた次第なのです。神様に苦しみを取り去ってくださいと願った。神様はいいえとおっしゃった。苦難はあなたをこの世の思い煩いから引き離し、あなたを私に引き寄せるものです。私は人生を楽しめると思えるものすべてを願った。神様はいいえとおっしゃった。私はあなたがすべてのことを楽しめるようにと人生を与えました。最後、神様が人を愛するのと同じくらいに、私が他の人を愛することができるように助けてくださいと願った。神様はおっしゃった。ああ、とうとう分かったんだね。愛を追い求めなさいとパウロはコリントの教会に書き送りました。そして私たちにもそれを書き送って、私たちが愛を追い求める生き方を、愛を実践することができるようにとパウロは祈りを込めてこの手紙を書いたと思います。その愛を追い求める生き方をこれからも私たちも追い求めて、隣人に、また兄弟姉妹たち互いに愛し合うようにとイエス様が教えられた古くて新しい戒めを実践していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、愛のないものです。あると思っていても、実際その場面に出くわした時には冷たい、そして白々しい言葉だけの愛で終わってしまうことがあります。しかしイエス様が示された愛は、敵を愛する愛、許す愛、どこまでも愛し続ける愛、それを実践してくださってゆえに、私を滅びから救われ、私の冷たい心も溶かされ、そして憎しみに満ちた心もあなたの愛によって変えられて、人を許す思いが、そしてそれを許す言葉が、態度が出てくるように少しずつ変えられてきていることを感謝いたします。あなたが示されたこの愛を、日々の生活の中でも日々関わる人々に対して示し行い、その良い行いを見て神様の栄光を表すことが、人々がそこに神様の栄光を見ることができるように私たちを用いてください。神様が私たちを愛してくださったように私たちも人々を愛することができるように用いてください。助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。